そんな人
そんな一歩、7月2日号でございます。お送りいたしますのは松田と
永井です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
永井さん、
はい、
7月ですよ。
7月ですね。
7月ですよ。もう下期ですよ。ついに
今年も半分終わったんですね。
そうですよ。ちょうど僕ら2人がそんな絵プロジェクトに参加して半年です。
そうですね。私ちょっとお休みしてましたけど
たった半年、まあ長い半年でしたよ。
なんかすごいですね。
濃い半年でしたね。いつの間にか僕なんかメインパーソナリティになってるんですけど僕そんなプロジェクトに入った時裏方で入ったような気がするんですけどね
そうですね、
はい、
なんか私もそういう気がします。
うん、
松田さんはうちの音楽班というふうに私は紹介されたような気がしてるんですが
ねえ、いつの日からかそんな人パーソナリティになっちゃいました。
知って立つ人間になっちゃいましたね
なっちゃいましたねはい、というわけでまだね、これ収録時点では6月なんですけど
私は、まあ7月が見えようとしてる時ですね。
そうですね。あと30分で7月です
はい、
全然ワクワクしないですねこれ
そうですね。
12月31日とかだと あと30分で1月1日ですとすごいワクワクするんですけど、
うん、
全然ワクワクしないですね
今年半分、うん、
はあ、でもね、まあ、うちの会社の話になるんですけど、
はい、
6月29日、
はい、
金曜日が一応、上期の仕事納め
お
っていうのがありまして、
はいはいはい、年度単位じゃないんですね。
です
4月代わりじゃないんだ。
今年から、あ、年度単位じゃないんですよ。
ん、今年から、
今年から、今年初めてこの6月に納会、まあ、納める会って書いて納会ですね、はいはい、6月に初めてやって、
うん、
で、まあ、何するかっていうと、会社の会議室に
うん、
お寿司だのつまみだのビールだのを持ち込んで会議室で、まあ、うちまあ支店なんで、うち、
はい、
まあ、30人ぐらいの支店なんで、みんなで、うん、お疲れ様でしたとビールを乾杯するっていうね、
会社で、
会社で会なんですよ。
それは会社負担で、
会社負担です。お金出るんです。
素晴らしいですね、
はい、まあそんなにね豪華なもんじゃないんですけど、まあ、それで30分ぐらいね、ちょっと新鮮な気分じゃないですか、会社でビール飲みながらみたいな。
そうですね、
あまり普通ではないです。
うん、
でまたその後が待ってて、
え、
まあ月末なんでちょっとこうお仕事やっぱり残っちゃうんですよ。
月末はそうですよね、何かと忙しいですよね、はい、
何かと忙しいから。でその納会で飲んだビールを、
はい、
まあ、みんな持って自分の机に座って、はい、ビールを飲みながらパソコンカタカタ仕事するっていうこれまたなかなかない。
それそこで納会した意味があるのかな、いいのかな
まあどうしても余っちゃうからですね。
はい、
ものすごいすごい光景ですよ。みんな机に座って仕事してるんですけど、片手には缶ビール持ってるっていう、
うん、
なかなかないシチュエーションですね。まあこれが半年に1回なんで、次がもう12月の終わりなんですけど、待ち遠しいですね
飲みながら仕事ができる。
普段はちゃんと仕事してますからねでちょっと酔っ払ってね、パソコンに水とかぶっかけちゃうと大変なんでですね。
そうですよね、
あんまりよろしくはないと思うんですけど、
はい、
はい、というわけでお便りが届いてます。
お便り、はい、
はい、っていうか、ね、いつもお便りお願いしますって言ってるんで、
はい、
ぼちぼちお便りは届いてるんですけど、なかなか
嬉しいです、
ご紹介できなくてですね、
はい、
全部目は通させてもらってますので、ちょっとこの気になった一通がありますので紹介したいと思います。
はい、
バロンさんからいただきました、はい、ありがとうございます。松田さん、永井さん、ここでは初めまして他の番組でですね、あのお便りいただいてます。バロンさん、
そうですね、はいはい、
ちょっと内容を割愛させて読ませていただきます。今日お便りさせていただいたのは永井さんの謎です。永井さんは一体何者というふうにいただいてます。
何者、はい、普通のその辺にいる女ですけど。
で、なんでそういう話になるかというと、続き読みますと、はいはい、アプリの数といい、ハードディスクの量といい、どのように管理されるのですか。ちなみに僕が最初に買った Mac はハードディスクが 1.2GB でした。家の物置にまだありますよ、パワーマック7600ですってことで、今家と仕事場にあるパソコン7台すべて合わせてもハードディスクは 3TB ありませんと。
いや、そんだけあったらやっぱ2桁はテラ、2桁テラはあるのが普通でしょう。
僕まだ2桁テラって数字見たことないんですけど。パソコン7台でしょ、まあ、3テラってことは、まあ、単純に考えて1台が 500GB。 まあ、そうか、ちょっと古いパソコンと合わさってればそんなもんですかね。
そうですね、私もなんか230とかっていうのも持ってますし
230MB。
はい、
あ、でもそうだな、僕が今持っている外付けハードディスクは1台 160GB ですもんね。
うん、なんかそういう単位でしたよね、うん、私持ってるのはその場合の大きさなんで。
そうですね、320とかね、
うん、
ちょっと中途半端でしたね、そういえば。
そうそうそうそう、
はい、これバロンさん、ちょっと気になったのがこのパワーマック7600なんですけど。
はい、古いマック。
古いマック、
私は、ま、全然わかんないんですけど。
ご存じないですよね。
はい、
今すごいおしゃれじゃないですか、マックって。
はい、
この頃のマックって、あのこれパワーマック7600って、あの、まあ、僕7500っていうやつを持ってたんですけど、1台前、
はい
はい、もう同じ形してるんですけど、
え、
あの同じ形で型番の違うマックがものすごい多かったんですよ当時。7600とか7500とか7100とか、
はいはい、
パッと見全く同じ形してるんですよね。
何が違うんですか。
まあね、結局中身が違うんですよ、構成っていうか性能が違うんで、
は
い
は
い、
ええ、
で、まあ、外観は一緒なんですけど中身は全然違ったり。
全然違うんだ。
はい、で外見も今みたいにはおしゃれじゃなくてベージュ色のプラスチックで、
はい、
かつ横置きっていうんですかね、今の Mac Pro とか縦置きじゃないですか。
はい、
じゃなくて、あのビデオデッキみたいに横置き、
あ、はいはいはい、
平置きっていうのかなっていう Mac だったんですよ。7500、7600はね、結構売れたっていうか持ってる人が多かったですね。
でもあれですよね、その頃の、うん、パソコンとか Mac とかってお高かったですよね、
はい、うん、そうですね、僕は中古で買ったので、それでも十数万しましたね。だから今の iMac は楽々買えちゃうぐらいでした。
うん、
で確かにハードディスクは 1.2GB ぐらいでした。でメモリーが挿すとこスロットが8個あって、
8個もあるんですか、
うん、8つあったんですよ。でそれぞれに、僕は 16MB のメモリを8つ挿して、
はいはいはい、
はい、128MB ですね。
可愛らしいですね、
はい、8つスロット埋めても128MB ですから。
でまたメモリが高いんですよね。
高かったですね。これ意外と古い Mac の話をすることがあるんですね、ポッドキャストでも。
はい、
ただものすごい古い Mac の話、80年代とか90年代初頭とか、はい、その辺の話って。
90年代初頭はものすごく古くないですよ。
ものすごく古くないですか。 ごめんなさい。まあ、80年代後半っていうことにしておきましょう。80
年代後半、はい、80年代後半、
うん、
もう古くないと思うんですけど。
いや、マックの世界の話です、うん、
はい、
まあ、マッキントッシュのいわゆるクラシックだとか、
はい、
あの辺の話よくされる方いらっしゃるんですね、
ええ、
でもなんか今のパワーマック7600とか、
はい、
このぐらいの年代の話ってあんまり聞かないなって思って、
ええ、
で僕がマック買ったのってこのぐらいからなんで、
はい、
これ以上昔の話って実はよくわからないんですよ。
あ、じゃあ R40 でしてるような話はあんまりわからない、はい、
そうなんです。うちの、まあ、姉妹番組のそんないった R40 で、まあ、R40 の方たちが、
はい、
するマックの話もついてはいけますけど、
はい、
実はリアルタイムじゃない。
あ、
うん、10年ぐらいマックは使ってますけどね。
はい、
はい、というわけで古いマックの話してしまいましたけど、
はい、
というわけで質問にあります永井さん、はい、何者っていう話なんですけど、まあ、確かに僕からしてもアプリの数といいハードディスクの量といい何者レベルですよ。
至って標準的な美しいとは言わないですけど、はい、その辺にいる、まあ、おばさんなのかお嬢さんなのか
そこ何自分でそんな選択肢を作るんですか
いや、なんとなく、
なんとなく、
いや、アプリの数も至って普通の4700ほどですし
永井さん、僕アプリの数を聞くたびに増えていきますよね。
いや、最近もう忙しくて忙しくて、もうアプリ落とす暇なくて。
あ、なんか前回聞いた時3000いくらだった気がするんですけど。
気のせいですよ。
気のせいですかね。
うん、変わってないですよ。
変わってないですかね。
うん、同じ同じ
同じですか。ちなみに僕が持ってるアプリの数はですね、
うん、
iPhone アプリ、 iPad アプリ、iPhone と iPad 両方使えるアプリ合わせると、
はい、
大体、
はい、
500個ぐらい。
少な
僕多分少ない方だと思いますけど。で、永井さんが
4700まるっと丸めてしまいましたけど。
何倍だ8倍。
まあいいじゃないですか、数字なんか
四捨五入しちゃいましたね今で、ハードディスクの量が今把握してますか、はい、全ハードディスクの容量。
前は2テラが7台ぐらいあったんですけど今回新しく買ったパソコンに新規で3テラのハードディスクを3つ、
うんうん、
2テラを1つ、
はい、
入れたので、わからないです、いっぱいです。
はい、今僕計算してなかった、まあ、
2桁なのは分かりました。
今気になった方はあのこう足していってくださいね計算機使って。
うん、その他にその230ギガ違うね、うん、
メガ、まあ、ギガだよ、ギガだよ、
ギガだよね230ギガとか500ギガとかはありますけど、
まあ、ちょこちょこしたのがね。
ええ
ね、これ気になった方は全部計算機で足していってください。というわけでですね、
はい、
まあ、今週の情報っていうか、まあ、ちょっと気になったニュースがありまして、
はいはい、
はい、スターバックスってあるじゃないですか。
はい、
コーヒー屋さん。
はい、
僕スターバックスすごい大好きなんですけど。
私コーヒー飲めないんですけど、スターバックス好きですよ
え、それコーヒー苦手だから。
コーヒーはね、うん、好きじゃないんですよ。
あ、嫌いなだけ。
うん、でもコーヒーの香りは好きなの。
おお。飲むのが苦手。
飲むのは紅茶派。
ああ、そういうことですね。
うん、
そうそう、僕スターバックス大好きなんで、あのマイタンブラー、マイカップですよね、いわゆる。
はいはいはい。
マイカップ持って毎朝会社に行くついでにスターバックスに寄って。
リッチですね。
はい、マイカップにコーヒー入れてもらって会社に行くんですけど、
はい、
そのスターバックスでですね、東京都内の約200店舗で無料で Wi-Fi サービスがスタートするということで。
あら、そうなんですか。
っていうニュースがあったんですけど、
ええ、
ま、この Wi-Fi サービスを始めるのがワイヤー&ワイヤレス、
ワイヤー&ワイヤレス
っていう会社があるんですね。
はい、
いわゆるロゴマーク WI2 って書いてるんですけど、
WI2、
う
ん、
そういえば最近ちょっと見かけるなって思って
見かけますね、
はい、の会社と、スターバックスが協力っていうか提携して、
はい、
まあ、店内でこれ公衆無線 LAN サービスのアットスターバックス WI2 っていうのを展開しますよって発表してるんですけど、でもね、よくよく考えたら僕の家の近くのスターバックスは、はい、ソフトバンクの Wi-Fi があるんですよ。
割ともうソフトバンクの Wi-Fi があるところが多いですよね。
多いですよね、ソフトバンクの Wi-Fi と、あの、まあ、言えばフォンルーターになるんですかね。
はい、
はい、ソフトバンクの Wi-Fi スポットって場所によってはめちゃくちゃ遅いっていうか、
あ、
つながりづらいんですね。
はい、
iPhone の Wi-Fi 選択画面で Wi-Fi スポットを選択するわけですけど、
はい、
出てくるんですよね、確かにソフトバンクのスポット。
はい、
でそれを選択するんですけど、ちゃんとアンテナは3本立ってるんですよ。
はい、
でもいつまでたっても繋がらないんですよね。
うーん、
っていうことが多かったりするので、あんまりソフトバンクの Wi-Fi スポット品質が良くないなとは思ってるんですよね。
私はもう自分の e モバイルを逆に繋げて、はいはい、他のを引っかからないようにしてるんで。
はい、僕もですね、 Wi-Fi ルーターっていうか WiMAX、
はい、
持ち歩いてるんですけど、
はい、
どうしてもお店の中とかって入りづらいんですよね、電波が。
あ、WiMAX はなんか建物の中に弱いとかって聞きますよね。
はい、そうなんですよ。だから仕方なくいつもソフトバンク使ってるんですけど、
はい、
まあ、これですね、このサービスメールアドレスとパスワードの登録をすればですね、
はい、
無料で使えると。
ああ、
はい、
さあ登録しといたらいいかな。
そうなんですよ。でですね、接続時間制限も設けられていませんので、よくこういう無償の Wi-Fi サービスって30分間しかつなげないとか、
1
時間しかつなげないとかあるじゃないですか、
はい、
そういうのもなくて時間制限もないので、
はい、
まあ、ゆっくりコーヒー飲みながらね Wi-Fi が使えると。
そうですね、
別にコーヒーじゃなくてもいいんですよ、何飲んでもいいんですけど、
あのほら首都圏の方っていうか東京の方だと、
はい、
コンビニでも使えたりするじゃないですか。
使えますね。
なんかセブンイレブンとか、うん、最近ローソンとか。
ローソンが始まりましたね。
はい、もコンビニよりも、
はい、
やっぱこう腰を押しつけて、
そうですね、
使いたいですよね。コンビニで使うのったらどういう時に使うんだろう。
コンビニの Wi-Fi って僕使い道がよくわからないんですけど、まあ、例えば私は大分県じゃないですか、
はい、
大分県のコンビニってだいたい駐車場がついてるんで、
は
い、
ええ、
よっぽど街中以外は。
札幌もそうですね、札幌の街中でも駐車場がついてる、ね、大きな駐車場がついてるコンビニが最近増えてきましたね。
はい、であれば車をつけてちょっとこう休憩とかしてるときに、
はい、
まあ、使えますよね。
あー、なるほど、まあ、
最近のコンビニってお店によっては中にこうイートインスペース、
はい、
買ったものを座って食べれるスペースがあったりするんで、
ほら、そんなおしゃれなところがあるんですか。
あるんですよ、まあ、そういうとこだったらまだ分かりますよ、座って使
えば。そうですね、
あのよく街中とか都会にある、まあ通りに面してる普通のコンビニ、
はい、
はい、どういうタイミングであの Wi-Fi につなぐのかが分からない。
そうですね、
だから Wi-Fi 使いたい人はお店に入らずにあの入り口でたむろってるとかそんな感じなんですかね。
コンビニ前でタバコを吸ってる方たちみたいに。
ですよですよ。
あれも 不可解なんですけど、そこは決して喫煙所じゃないんじゃないでしょうかと。
あれもね、結局ね、灰皿置いてるから悪いんであって、吸い殻入れを置いてればいいと思うんですけど、まあ僕喫煙者なので、はい、ただコンビニのね、あの灰皿でこう入り口で立って吸う勇気はちょっとないですね。
東京の方とか行くと結構、はい、何人もがこうぐるっと囲んでて、すごい、ね、最近はなんか少なくなったって聞きましたけど、
はい、
そう、すごい人数がいるんで、私はもうタバコを大嫌いなのでそこの前はむっと息を止めて、どこまでこう匂いを振り切って歩くかっていう
何の挑戦をしてるんですか、そんなところで。
いや、だって少しでも体に悪い成分取りたくないじゃないですか
そうですけどね、
健康に過ごしたいもん
まあ僕も一応気を使ってね、吸ってはいけないとこでは吸ってないですし、はい、吸っていいとこでは吸うようにはしてますけども、はい、ね、うん、吸わないのが一番なんですけどね。
そうですよ、
なかなかそう言ってもやめられないもんでですねぜひね、おタバコ吸う方は気をつけていただきたいと思います。何の話をしてたんだっけ、
はい、何の話でしたっけ。
スターバックスね、
Wi-Fi の話でした ね、
Wi-Fi がスタートするって話なんで、はい、ぜひね、全国展開されたら登録して使ってみたいと思いますので、ね、その時はまた感想をご報告したいと思います。
はい、
でですよ、永井さん、
はい、
iOS 版の Google Chrome、はい、出たらしいです。
そうですね、
はい、
Android 版が出た時に、はい、iOS 版出ないかなと思ってたんですけれども。
あ、それ期待してた口。
はい、待ってた口です。
待ってた口ですか。
はい、
出ましたよ。
早速入れてみたんですが、
はい、
これ Google カレンダーがスクロールせずに見れて
素晴らしいです。マニアックマニアックマニアックすぎ。
だってパソコンでもスクロールしなきゃ見れないのに一画面で見れるなんて素敵
僕も入れたんですけど、
はい、
まあ、僕、これは僕の感想です。
はい、
僕サファリでいい。
サファリでいいですか。
はい、
ページたくさん開けますよ。だって
新しいタブがですね、
ええ、
サファリはタブブラウザーですけど、タブが8つまでしか開けないから、
そう、そしたら古いのから順に消えていくじゃないですかあのページ見たかったのにっていうのがまた出てくるんで、
Google クロームはそれがないと。
そう、
でもね、確かに Google クロームの方がいいとこもあるんですけど、
はい、
まあ、例えばさっき気がついたのは、
はい、
Google クロームのブックマーク、
はい、
これパソコン版の、まあ、サファリであったりクロームであったりを使われてるっていうか、まあ、皆さん使われてると思うんですけど、お気に入りに各サイトのアイコンがついてるんですね。
そうですね、はい、
例えばそんなプロジェクトのホームページであれば、あのオレンジ色にソっていうマーク、
ソ、
ソ
ついてますね、はい、
これファビコンって言うんですけど、はい、フェイバリットアイコンですね。
はいはい、
このお気に入りのアイコンが Google Chrome はお気に入りに表示されてるんですよ。
いいですね、
これサファリにはない機能、
うん、
だからサファリのブックマークって文字だけで探さないといけないから、
はい、
Google Chrome は直感的に探せるんじゃないかなと思った。そうですね、でも気になったのは、
はい、
ブックマーク開くのがどこから開けばいいかわからなかった。
ちょっと悩みますね。
ちょっと悩みました。
はい、
ブックマークのボタンが見当たらないんですよね、結局。
そうですね、
はい、でいろいろ探してみると、新しいタブを開いた時にブックマークが選択できるんですけど、
はい、
これ絶対新しいタブ開かないとブックマーク開けないんですかね、もしかして。
どうなんでしょう。
なんかここはサファリの勝ちだと思う。
そうですね、
僕サファリ大好きだから。
サファリね、やっぱり私たち Windows がメインなので、どうしても馴染まないんですよね。
そうです ですね。
うん、
やっぱり Windows の使ってる方は、まあ、サファリってあんまり馴染みじゃないから、
はい、
まあでもね、パソコンのサファリと iOS 版のサファリもだいぶ違うんですけど、
そうですね、うん、使ってみて、あ、全然違うんだなっていうのは分かりましたけど、はい、ね、でも私パソコン版のサファリの使い方がよく分かんない
パソコン版の方がね
はい、ま、iPhone 版は使ってると思います、う
ん、あと Google Chrome、まあ、早い早いと言われてます、スピードがですね、動作速度は、はい、ただ、はい、まあ、例えば Facebook でいろいろ見てますよ、ツイートを、はい、ツイッターでもいいですけど、はい、URL が出てきましたと、
はい、
その URL を押します、
はい、
っていうと絶対サファリが開いちゃうんですよね。
そうですね、
はい、だからそれを Google Chrome で見ようと思ったら、一旦そのアドレスをコピーして Google Chrome に切り替えて、 Google Chrome でアドレスをペーストして開かなきゃいけないって、これはまあ Chrome が悪いわけじゃないんですけど、うん、ちょっと面倒かなっていうのは思いましたね。そうですね、
ね、パソコンだとか Mac だとかだとやっぱりブラウザって自分の好きなものを決めれるじゃないですか、
うんうん、
でそこら辺の融通性がないのがちょっと残念かなっていうの
を、そうですね、
気はだんだんしてきましたけど、
でかつ iOS ってコピーペーストがめんどくさいから、
そうですね、
はい、
でもだいぶ使いやすくなりましたよこれでも最初の頃はもう全然コピーしてもいくら押しても認識しないとか、
そうですね、
うん、
まあ、確かにね iOS 自体も変わってきましたけど、まあ、そういうわけで Chrome なんか僕あんまり乗り換えるほどでもないかなって思っちゃって、
あ、
永井さんなんか Chrome ここが良かったってありました？
Chrome の、
うん、
URL を打ち込むときに、
はい、
コロンだとかドットだとか、はいはいはい、スラッシュだとかドットコムだとか、
はいはいはい、
と音声入力とか、
はい、
そういうのに対応してるのが、
URL を入力しようとすると、
うん、
ボタンが出てくるんですね。
そう、
要は URL によく使う、まあ、さっきおっしゃったコロンとかドットとか、
はい、これがいいなと。
そうですね、手打ちで URL 打つことが多ければこれは便利ですね、
うんうん、やっぱりメインのブラウザじゃない分、
はい、
ここを頑張ったかなって
ここは頑張ったのかちょっとましたこれで、まあ、
でも標準のにもついててもいいと思いません？
まあこれはあった方がいいと思いますよ、
うん、そのうちパクってくるんじゃないかしら
ね、URL 手打ちする機会が多いとですね、
はい、
あのコロンとかドットとかってこう数字の欄に入ってるのかアルファベットの欄に入ってるのか迷っちゃうんですよね。
その時によって違ったりもしますよね。なんか
あとキーボードってもそうなんですよ、アプリによってキーボードの構成が微妙に違うので、
メールアドレスを入れる用のが表示されたり普通の英語キーボードだったり、
そうなんですよ、
あの辺の違いがなんか なんで変わるのかがよくわからない
だからさっきのドットコムっていうボタン、まあ、スラッシュとかドットも、はい、まあ、サファリで URL 入力するときも、
はい、
英語キーボードにしてれば出てくるんですよそのボタンって。
はい、
でも普段フリック入力使ってアルファベット入力してるときはそれが出てこないんですよね。
あー、なるほどなるほど。
フリックじゃない普通のキーボードの形したアルファベット入力のときは、かつ URL の入力とかのときは出てくるんですよ。これが例えばパスワードの入力のときのキーボードにはドットコムとかスラッシュとかってついてないんですよ。
あー、なるほど、
うん、そこはまあ、iOS が選択してるっていうか使用するアプリとかによってキーボードの形が若干変わってくるんで、
ええ、
まあ、ただ Chrome の URL 入力のボタンの方が絶対使いやすいですねここは、
うん、
それは間違いないかなと。
ですよ、本当に。そんない .com って、
はい、
もうドットコムは打たなくていいの、そんないだけでいいですよ、これ。
ドットコムは最後ボタンでいいですからね。
はい。
いやいやいやいや、ブックマークしてくださいよ、そんないプロジェクトのホームページ。
ブックマークからだって出すよりその方が手っ取り早い感じですもん。
でも多分
あの使い方よく分かってないから。
Chrome だと URL 入力と検索のウィンドウが同じなので、
はい、
ここにそんないプロジェクトって打って検索する方が早い気はしますね。
あ、フリックでそんないプロジェクトって打つのと、
いや変換候補に出てくるんですよね。
出てきた。
そんないぐらいまで打つと、
そんまでで、そんないプロジェクトとそんぽジャパンが出てきました。
あな、まあ、まあ保険屋さんはまあ名前は途中まで似てますからね。
そうですね。
あなたの探してるのはこれですか風にあの下に出てくるんで。
出てきましたね。
これそんない .com って入力するよりも早い気がする。
うん、早かった。
まあ、これは僕の使い方かもしれないですけど、
はい、
今 URL を入力するよりももう本当検索する方が多い気がするんで。
うん、そうですね、
うん、ただ個人的にはアドレスの窓と検索の窓が分かれてる方が僕は嬉しいかな。
あー、うん、とそっちの方が私も好きですね、
うん、これ多分好みの問題なんでしょうね。
うん、
別に一緒でも困らないですけど、なんか生理的に別の方が好き。
松田さん、
はい、
そんないプロジェクトのホームページ、
はい、
今クロムで開いてみてます？
はい、いや開いてないです。
開いてみてください。
はい。
インフォメーションが崩れて見えるんですけど、私だけでしょうか？
これですね、ぜひ iOS 端末お持ちの方ですね、Chrome ダウンロードしてそんないプロジェクト見てください。まあ、その後はね、詳しくは言いませんけど。
技術班に報告しときますね。
大変ご迷惑をおかけします。
ちょっとなんか見づらい感じになってますね。
見づらい感じになってますね。というわけでまとめなんですけど、
はいはい、
結局好みなので皆さん使ってみてください。
そうですね。
まあね、
でもまあね、標準アプリじゃないや、標準のブラウザを指定できない限りは、
はいはい、
まあ、サファリに勝てるものはないですね。
そうですね、他のアプリから呼び出せない限りはですね、併用して使うしかないので、
うん、そうですね、
ぜひアップルさんにね、ちょっと緩和してほしいと思います、規制を。
そうですね、
はい、セキュリティの関係でそういう仕様にしてるらしいので。
そうなんですか。
はい、セキュリティの関係でサードパーティーのブラウザーを呼び出せないようにしてる、
はい、
っていうことなので、ぜひそこはね、アップルに規制を緩和してもらえばですね、もっと苦労も流行るかもしれないですね。
でもアップルもなんか意外と閉鎖的なんだなというのが。
アップルはすごい閉鎖的ですよ。
そうですね、
うん、
アップルのパソコンってアップルでしか買えない、アップルっていうかもうこの形でしか買えないんですよね。
そうですよ、もう作られたのしか買えないですから。もちろんメモリーとかハードディスクはね、付け替えたり増やしたりできますけど、Windows みたいにケース買ってきて、うん、基板これを選んでとかはないですよね、
うん、Windows ユーザーからするとそこがやっぱりちょっと不思議。
不思議ですか。
うん、
なんか僕らからするともうそれが当たり前、
うん、だってほらノートパソコンだってこう、
はいはい、
もうちょっとちっちゃいこういう、うん、タブレット系のとか、はいはいはい、色の可愛いのとかいろいろあるじゃないですか。
もうそこはね、僕らは、ね、出たのしか使わないから。
うん、私バイオちっちゃいのが出たての時に、
はいはいはい、
買って、
はいはい、
それにエッジを刺して、
エッジ
使ってましたけど。
でも聞いてる方もエッジって分かる方少ないと思いますよ多分。
エッジの箱まだ大事に取ってるんですけどね。
逆になんで僕が分かるのかって話ですけど。だってエッジでしょ。
エッジですよ。
エッジって
エッジです、
まあ、いわゆるエアーエッジって言って、はい、今のウィルコム。
そうですそうです、
はい、昔なんて言ってましたっけ。
DDI ポケットですかね。
DDI ポケットですね。やってた PHS の、 あのカードをパソコンに挿して。
そうです、
外でインター。今のだから YMAX とか E モバイルのご先祖様ですよ、
ね、そうですよ、
はい、いや永井さんバレちゃいますよ年齢が。
外に行くときはもうバイオにその PC カード型のエッジを挿して持ち歩いてました。
だってその頃僕小学生ですからね。
そんな古くないですよ。
そんなに昔じゃないですか。当時は PHS っていうのがまだまだありましたからね。
そうですね。
なんでこんな話してるんですか。
なんか今日昔話ばっかりしてますね。
今日なんか昔話してますね。だからあのこの間のうちの村内プロジェクトの姉妹番組村内って R40 が配信されたんですけど、
はい、
まあ、僕ら参加させてもらえなかったからですかね。
そうかもしれないですね。
ちょっと
ちょっと古い話できるんだぞっていうの
を。僕らも古い話できるんですよ。っていうのをアピールここでしたって仕方ないですから。
それはあの竹内さんに言わないとダメですね。
まあぜひあの R40 の方も聞いていただければと思います。はい、でその Chrome と、まあ、同時期に出たのが、
はい、
Apple の純正アプリでポッドキャストっていうアプリ
出ましたね、
はい、
突然出ましたね。
何するアプリなんですかね。
何するんでしょうね。なんか使い方よくわかんないんですよ ね、
アプリの名前はね僕らには馴染みの深い名前なんですけど、
アイコンもなんかよく見たことのあるようなアイコンなんですけど、ね、使い方がわからない。
落として使ってみたんですけどいまいち使い方がわからないんで。
ですよね。
とりあえずアプリをですね起動させるとですね、まず自分の iPod や iPhone に入ってるポッドキャストが一覧が出てきます。
なんかタイル状にね、
はい、あのアイコンがタイル状に出てきます。でもう一つのタブを開くとカテゴリー別にですねポッドキャストの一覧が、これは自分の iPhone に入ってるやつだけではなくて、まあ、簡単に言ってしまえばあの iTunes とかで見ることができるランキングみたいなものですね、
うん、
ただこれランキングで並んでるわけじゃないんですよね。
人によって違うのが表示されてるみたいですね、
は
い、
おそらく自分におすすめのポッドキャストが表示されてるんだと思うんですけど。
そうなのかな、
はい、ちなみにあの私たちそんなえプロジェクトですよ。
はい、
もちろんそんなえプロジェクトの他の番組を入れてますよ。
入れてますよ。
多分そういうね、どんなポッドキャストを聞いてるかとかからアップルが判断しておすすめを出してるんだと思うんですけど。
でもこのタイル上にそんなプロジェクトが6番組揃うと、
はい、
なんかちょっとワクワクしますね。
そうなんですよ。だから僕らの一覧には多分おすすめとしてすごいそんなプロジェクトの番組が表示されてて、もう全部聞いてるぜっていう。
聞いてない番組の方が知りたいですよね。そうですね。
これあの自分の iPhone とかに入ってる番組は除外してほしいですよね。もしおすすめを出してるとするならば、
うん、そうですね、
まあ、ちょっとこれどういう基準で出してるのかわからないんですけど、うん、
そしてやたらと重い。
そう、これ全てですねあの文字のリストではなくてアイコン、
アートワーク
ですね。
うん、
アートワークで一覧が出てくるのでものすごい重たいんですよね。
もう私開いたんですけどトップラジオ局にこちらにアクセスができません状態になってます。固まってます。
あの自分の iPhone にものすごい番組をいっぱい入れてる人は立ち上がらないっていう情報もありますので、
私立ち上がっただけマシかな。
はい、あの僕も結構ポッドキャストを大量に入れてるので、あの動きが非常に緩慢でですね、はい、遅くて固まるっていう状況になってますんで、
はい、ちょ
っとなのであのいわゆる使い勝手がですね、なかなか皆様に お知らせすることができないんですけど、
はい、
ちょっとですね今も触ってたらあの固まっちゃいました。
私も固まりました、
はい、
同じですね。
ダメじゃないですか。
今の時間帯はダメなんでしょうかね。やっぱり
アクセスしてる人が多いとダメなのかもしれないですね。というわけでですね、これはちょっとサクサクっと動くようになるまでバージョンアップに期待してですね、
多分ねアップルさんのものだから、
はい、
サクサクっと動くようにしていただけると思うので、
は
い、
iTunes もね昔は重たかったんですよ。
そうなんですか。
また昔話になっちゃいますけどiTunes もね2とか3の時はむちゃくちゃ重たかったんで、
はい、
きっとね今はすごいサクサクじゃないですか。
はい、サクサクです、は
い、今はサクサクっていうか今しか知らない人は分からないですよね。
はい、でも Windows 版よりも、
はい、
Mac 版の方がやっぱりサクサク動きます ね。
Windows 版はわざと遅くなるように作ってるっていう噂がありますからね。
うん、なんか悪意が込められてる。
そんなことない、そんなことないよ。ちゃんと Apple は平等に作ってるよ、大丈夫。
Apple の中の人でした。
違います、違いますよ。というわけでですね、ちょっとポッドキャストのアプリには交互期待ってことで、
はい、
はい、
もう一つアプリいいですか。
もう一ついきますか。
松田さんにはちょっと関係ないかなと思うんですけど、
じゃあ
江戸橋のポイントカードがようやっとアプリとして出たんですよ。江戸橋ゴールドポイントカードっていうの。
カードは持ってます。
カード持ってますか。
カードは持ってます。1年に 2,3 回買い物するんで。
ヨドバシ .com じゃなくて、
ヨドバシカメラのお店に行ってですね。
お店に行って、これがね、
はい、
びっくりしたんですけれども、
はいはい、まあ、とりあえずアプリ版ってことなんでポイント管理ができるんですよね。
はい、
はい、
で今までに買った、
はい、
今までの残高が見れるんですよ。
残高、
ポイント残高、
はいはいはいはい、
ポイント累計、
今まで購入したポイントの累計ですか。
はい、で私が今遡れる一番古いのが5月の7日なんですけれども、
はいはいはい、
これから6個、違うな、 2,4,6 や10個か、履歴が10個、
はい、はいはいはい、
で今までのポイント累計391,800ポイント。すごい投資してると思いません。
これあの僕ポイント制が分かってないですけど、これ単純に考えて39万円分買い物したと思っていいんですか。
いや、ポイントはあの 10% なので、
はい、はいはいはい、
これの10倍買ってるんだと思います。ヨドバシさんってあのポイント、
はいはい、
山田電機さんみたいに、
はい、
ポイント20倍つけますよとか、
はいはいはい、15
倍つけますよとかってない、はい、
うん、
で
決まってるポイントしかつかないってことですね。
はい、
いやいや買いすぎでしょ。
でこれを見ても愕然としました。
後から気づくと。
ええ、
まあでも家電製品だけ買ってるってわけじゃないでしょうからね。
そうですね、大物も買うとやっぱり
ドッカンきますからね。
最近では一番大きかったのはテレビ、
はいはいはい、
がまだ安くなる前に買ってしまったので、かなりあのお高い金額で。
え、それ何インチですか。
え、42インチ42インチの亀山アクオスです。
某 S ですね、メーカーが。
はい、
え、別に隠す必要ないんですけど。42かで、まあ、僕ヨドバシカメラないので、
はい、
いらないです。
でしょ。私はあのちょっと愛用させていただいています。
なんでかもう
普段お店に行ったら、うんうん、あ、もう使ってくれてるんですね、ありがとうございますって言われて。
どんだけ常連なんですか。
いやいやいや、あのアプリが出たのがほら出たばっかりだったんで。
ああそうですね。
ええ、
まあ、どちらかというとなんかもう皆さん今までどのくらいものを買ったかっていうのを見て楽しむアプリでしょうこれ。
いや見た時はびっくりしましたねこの金額。
もう楽しくなるか衝撃を受けちゃうかどっちかですよね。
びっくり。
これは面白いのでぜひあの落としてポイント持ってる方は見ていただいて。
その他にもヤマダ電機でも買ってるし、あそこでも買ってるし、ね、ここでも買ってるしって考えたら恐ろしいですね。
ヨドバシだけじゃないですからね買い物っていうのは、はい、気をつけてくださいよ本当
に、はい。
ね、衝動買いには注意してくださいね。
あの大きい金額は衝動買いはしないんですけどね。
はいはいはい。
でも、チリも積もればっていう状態です。
こまごました衝動買いも積もったらねいい金額になりますから。
これを見てあのどうしようかなって考えるようにします今度から。
はい、気をつけてください。
はい、
というわけでですね、
はい
はい、今週もいい時間になりましたので告知の方行きたいと思います。
はい、
そんなイットでは皆様からの励ましのお便りを募集しております。でメールアドレスを永井さんよろしくお願いします。
はい、そんなイットアットマーク 0438.jp sonnait アットマーク数字で 0438.jp ですね。
はい、はい、お送りいただいたメッセージはですね、番組上でお話しさせてもらうこともありますのでご了承よろしくお願いします。
はい、
メッセージの方はですね、そんなプロジェクト公式ホームページからも送ることができます。公式ホームページのアドレスをお願いします。
はい、そんない .com sonnai.com です。
はい、はい、そんなプロジェクトで Google 等で検索していただいても出てきますので、
はい、
こちらからでもアクセスできます。はい、URL を打つのが早いか検索するのが早いか、
うんうん、どっちも同じぐらいかな。
同じぐらいは比べてみました。え、好きな方でアクセスしてくだされればと思います。でそんなプロジェクトのホームページからはですね各番組を視聴することができます。またそんなイットのページに入っていただくとですねこちらからもメッセージを送る用のフォームを用意しておりますので、
はい、
メールかホームページか送りやすい方でメッセージを送っていただければと思います。
はい、ぜひぜひお待ちしてます。
はい、でまたそんなプロジェクトではですね公式ツイッターアカウントを開設しております。こちらでは各番組の配信状況と皆様にご案内してますのでぜひツイッターのアカウントをお持ちの方はフォローよろしくお願いします。というわけでアカウントを永井さんよろしくお願いします。
はい、そんない P プロジェクトの P ですね。
はい、
SONNAIP になっております
ですね。私たちつぶやいております。こちらからもですねもちろんメッセージや質問等ツイートしてくださっても、お答えしますのでぜひよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、というわけでですね永井さん、はい、無事あの7月を迎えておりますので。
本当だ、気がつけば7月1日、はい、日曜日でございますね。
変わってますよ。はい、また下期もですね新規一点じゃないですけど
より一層、
はい、あの新規一点というかまだ僕ら始まったばっかりですからね2人で。
そうですね、
はい、どちらかというと下期がメインですから
これから、
はい、頑張って
徐々に徐々に徐々に、はい、私の色を出していきます。はい、
だんだん永井さんの番組になっていきますからね。乗っ取られちゃう。というわけで、はい、今週も終わりたいと思います。
はい、
お送りいたしましたのは松田と
永井でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
そんな